皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、世界に向けて発信したいという番組です。今日はですね、僕大阪学院大学で、経営学を教えてますんで、経営学についてちょっとお話しさせていただきます。最近読んだ本でですね、ソニーの元社長会長で出井伸之さんがですね、人生の経営という、本出されまして、84歳の出井さんがですね、こう自分の人生、会社経営するのも自分の人生経営するのも自分の体をマネジメントするというのも、同じことであるという内容なんですね。でそれを読んで感じたのはですね、例えば春夏秋冬っていうのが当然ありますね。四季、春はですね、勉強するときですね、いろんなことを習得するとき、そして夏は思う存分、働くとき、汗かいてですね、汗流して働くとき、そして秋はですね、リーダーシップというか、やっぱり、そこそこのポストを取って、会社に貢献するか社会に貢献するということで、冬は人生振り返りながらですね、自分のやったこと、そしてそれがためになることなら、その若い人にですね、それを教えるというような、そういうことを書いておられて、まさに人生というのはそういうもんで、で僕は学生によく最初の講義で書くのはですね、まず円を書いて、その円をですね、4等分すれば、例えば一番、人生80歳から100歳までいけると、時計の3時の時間が、が20歳であって、で6時の時間がですね、これが40歳で、9時がこれが、例えば60歳というふうにして、で、上の方行けば100歳ぐらいになると考えたら、20歳の時はまさにそれ春ですね。で40歳が夏、60歳が秋っていうかように考えて、でその中にですね、1日24時間あると。で24時間を単純に3等分すれば8時間8時間8時間というふうになりますね。人生は例えば学生ならですね、8時間は寝たり食事したりっていう、生理的な時間って申しますから、それ誰でも8時間は必要であって、であとのですね、残り16時間は学生ならですね、アルバイトもしますけれども自由にやるんで、16時間、自由な時間があるということ で社会人になってもですね、1日8時間働くと。で土日休みなら、残業しても1日、仮に10時間働いても、土日入れればですね、1日平均8時間と、社会人になっても8時間働くと。そしたらあとの8時間って残りますね。実はそれが自己実現という、マズローの欲求5段階説というのがありまして、ピラミッドに書いてそれを下からいくと、生理的欲求、生活の欲求、社会的欲求、承認の欲求、そして自己実現の欲求であるんですけれども、考えてみれば働いても8時間は、会社で働いて、そしてあとの8時間は睡眠の時間8時間とっても、残りの8時間というのは自己実現、好きなことをできる時間だと思うんですね。で会社員だったら、なかなか自由がないと言いますけれども、効率よく思う存分働いたらですね、社会人になっても8時間は、自由な時間が生まれると、そう思えば人生楽しくなるような感じがするんですね。なんか人生でとって一番ダメなことはですね、将来のことを心配するということだと思うんですね。僕はその時心配せずに、その時なんとかなるとっていうふうに思ってたらですね、その今のこの時間を大切に過ごすことができると思うんですね。もし心配すれば今のこの時間が無駄な時間になって、エネルギーばっかり消費してですね、なかなか、ポジティブにならないということだと思うんですけれども、また冒頭に言いました出井さんがですね言っておられるのは、自分の体をマネジメントするという意味はですね、例えば頭、心臓、内臓、手足がありますね。それは自分がそれを指示出して、 頭から指示出してるというわけないんですけれども、今はそれぞれの内臓が、例えば肝臓腎臓も独自で動いてると考えると、大きな会社マネジメントするのも、自分の会社をですね、体をですね、すみません、体をですね、マネジメントするのもあんまり変わらないことであると。だから、大切なことはですね、生きていく上で自分の体をマネジメントをすると、それは健康ということですね。最近ですね、ここ1ヶ月ぐらいなんですけども、急にちょっと体重減らそうと思ってダイエットということはないですけども、今までやったことないことをやってまして、それはですね、昼を食べないと。ランチをもう食べないようにしたんですね。朝食はできるだけ少なくして、もうランチを食べないと。そしたらやっぱり体重1ヶ月だったら5キロぐらいですね、それもお腹が脂肪が取れたという、まあ自分にとってハッピーなことなんですけれども、ランチはセブンイレブンで200円ぐらいのこうプロテインのジェリーみたいなやつをですね、さっと食べればほんの、3分ぐらいでこうランチが終わると。で、夜の夕食はですね、朝と昼あんまり食べ、まあ昼は食べてないんで、好きなものを思う存分食べるということで、お酒も飲むということでやってるんですけれども、昼ランチ取らなければですね、本当に効率的に仕事できるっていうのを感じて、今まではですね、やっぱり昼1時間とかですね、僕はどちらかというと外行って何か食べてて、で帰ってきたらもうお腹がいっぱいで眠たくなるというパターンだったんですけれども、ランチを取らなかった空腹の方が仕事ができるんで、めちゃくちゃ仕事がはかどりましてですね、ランチの1時間がものすごく最高に仕事ができる時だというふうに感じるんですね。で、そのように考えると、今までなんでそんなことやらなかったっていうのはちょっと後悔してるというか、やっとこの年になって、もう還暦も遠いに過ぎて、気がついたことなんですけれども、これも自分の体をマネジメントする、そして自分の時間もマネジメントする、そして自分のこう何ですかね、仕事も効率よくマネジメントする。そしたら何ていうか、仕事が効率よくできればですね、やっぱり給料も上がるというか、能率も上がって、当然何ていうかな、プロダクティビティが上がるんで、まあ給料も上がるというふうに思うんですね。で、僕はその2時間でもうずっとここもう5年はやってますかね、毎日、できればですね2時間で1冊の本を読んで、それをまとめて、当然本に書いたその内容を日本語に書いたのをそのまま、Google の翻訳機能に入れて英語にするということをもうずっとやってて、もう1000冊ぐらい、そのですね、例えばインターネット上に、自分の本のエッセンスというふうに題名とか、著者名書いて、ページ数とかですね、発行日書いてこうあるんですね。で、1日振り返ってみると3年間経てば、過去のこの今日の日を振り返れば1000冊なんで1日3冊ぐらいもこう出てくるんですね。それは朝起きたら一番に、その日に、その日で前日ですけども、作成した、自分の文章と過去を書いた、2、3年分の本をですね読めば、やっぱり少しぐらいこう何ていうか頭に入って、で僕は教えてますんで、それを経営学とかで学生の前でですね、全くそれを原稿を見ずに、アドリブといったらなんですけれども、今の現在進行形の問題に絡めて、マネジメント、人生の経営学っていうか、マネジメントのライフっていうことをできるかも分かんないですけれども、そういうふうにすればですね、今この冒頭人生のマネジメントで言いましたけれども、マネジメントというのはいろんなファクター、いろんな分野を哲学とか経済系、社会学とか国際関係論とか、あるいは、数学理工系の何かとか、全部多角的、歴史の重層的に、組み合わせればですね、何かこう、違ったものが見えてくるんですね。だからそれがですね、なんか新しいイノベーションにこうつながると。先日ですね、僕の友人に講義してもらった時に、非常に面白い講義してもらったんですね。リスナーの皆さんは巨人の星という、僕らの時子供の時見た野球の漫画なんですけどね、 星ヒューマー巨人の星って、いや実はそれがですね、最近か知らないけど、その発表者が言われたんですけれども、インドでですね、巨人の星と似たバージョンで、まあ、日本では野球ですけれども、インドの場合はイギリスと同じようにクリケットという、まあ、日本ではクリケットというスポーツをほとんど知らないんですけれども、イギリスではコモンウェルスの国々ですではですね、クリケットでめちゃくちゃ有名で、ほとんどベースボールは知らなかったもアメリカのみんなクリケットということをやって、それはものすごく、そこのプレーヤーというのはアメリカ大リーグと変わらないぐらいこう、まあ、お金が入るというんですけども、だから巨人の星の全く同じバージョンですね、これはインドではそれをクリケットに変えて、全く内容も同じでこうなんか人気で出るということを言われててですね、なんか考えてみれば、アニメでも過去あったアニメを少し変えてどっかの世界に、そのままではやっぱりちょっと問題あるかも分かんないけど、似たようなものを出せばですね、なんか人気出ると、それもその現地に合わせてで考えたら、イノベーションっていうのは人気出たものと何かを掛け合わせることによって、より、こう生まれてくると、全く新しいイノベーションというのはなかなかできないけど、初めてできないけれども、成功した、まあ、アニメでも漫画でもどっかの国が好むようなキャラクターに変えてやれば、まあ、そこそこ面白くなると。だからこれから の勉強というのは、いろんなものを組み合わせてミックスジュースのように、なんかこう混ぜることによって、なんかその受けるというか、まあ、イノベーションというのはそういうところにあるかなというふうになんかすごく思ってます。もう一度原点に戻りますと、今日は、経営学という話からですね、まあ、主に、アカデミックなことよりかですね、人生の経営ということで、そして時間をどのように効率的に使うかということをですね、ちょっと話をさせていただいたんですけれども、そしてそうしているうちにイノベーションの方に行きまして、マネジメントというのは、経営というのは、組織をして、成果を上げさせる道具であるというのは有名なピーター・ドラッカーの言葉でありますけれども、そのためにはですね、マーケティングとイノベーション、これは車の両輪のように、重要であると。で、マーケティングというのは顧客の創造で、お客さんが何を欲しているかという、それはまさにイノベーションで、新しい、顧客が気がつかないようなことをですね、提示するのがもうマネジメントであると。その顧客が気がつかないようなマネジメントとは、世界のどっかで、成功した何かで、日本で成功したものを2つをですね、うまく、かき混ぜるというか合わせることによって、何かが生まれてくるとという、そういうふうに考えると、それほど難しいことではないかなというふうに、思うんですね。はい、今日はですね、まあ、思う存分というか、流れに任せて、経営についてマネジメントについて、お話しさせていただきました。大阪学院大学経営学部中野保でした。どうもありがとうございました。